いつか逆転、一発満塁ホームラン。皆さんこんにちは。合同会社あずまきみなり事務所代表社員のあずまきみなりです。
こんにちは。インタビュアーの山口智子です。
さてさて、前回ね、二つあるって言って、一つ目をいっぱい喋ってしまったんで、二つ目が、お話できませんでしたので、今回お話しすることになりました。
はい。ぜひぜひもう一つ教えてください。はい、
そうですね。まあ、プレゼンコーチングっていうことで、前回お話ししたのは、英語面接の話だったんで、ね、ちょっと、プレゼンコーチングっていうところから外れたんですけど、まあ私の中では面接もプレゼンテーションの一部だと思っているんで、まあ自分的には範疇かと思うんですけど、まあ世の中的には英語面接と英語プレゼン違うんじゃないのっていうふうに思われるかもしれないなっていうところを思いつつ、今日の話は本当に英語プレゼンの話なんですね。
はい。
で、これも、昨年の12月にですね、夕方だったんですけれども、ある方から、東さん、英語プレゼン見てほしいっていう人がいるんだけれども、なんか明後日から東南アジアに出張するそうで、すごくね、急いでるみたいなんですよっていうことで、まあ、あんま時間ないけど、もうお金取るほどコーチングセッションもできないんで、無料の範囲でお話聞きましょうかって言って繋いでもらったんですよね。なので打診があってからもう本当にその日のうちにその方とお話ししたんですけれども、
はい、
夜の9時ぐらいからズームでお話したんですよね、
うん、
で、まあ、東南アジアのある国に行って、で向こうの、まあ、バイヤーさんたちに日本で売れてるある商材をね売るんだけど、まあ、それって、その国ではまだ売られてないものだから、製品からちょっと紹介しなきゃいけない。どんな消費者を対象にしててとか、そんなところからやらなきゃいけない。でも、英語のプレゼンっていうのもやったことないから、全く自信がないっていうふうにおっしゃってるんですよね。
はい、
うん。で、英語はできますかって言ったら、まあ、日常会話程度っていうふうにおっしゃって、
うん、
私の中では日常会話っていうのは実はものすごく難しいなと思ってるんですよね。
あ、
うんうん、でね、まあ、こういうことですねっていうようなお話をお聞きして、で、まず、その方が持ってたプレゼンだと、ちょっとあまりにもですね、ガチガチすぎてて、
うん、
朝一でこのガチガチの内容だったらちょっと向こうも聞いてても辛いだろうなと。で、そういった、まあ、プレゼンっていうのは会議の場で行われるものだから、まず会議を成功させること、プレゼンを成功させるっていうことよりも、会議を成功させるっていうことの方が私重要だなと思ったんで、
うん、
まず向こうの人たちと最初に信頼関係作りましょうっていうことで、私がお勧めしたのは例のアメちゃん戦略なんです。うん、
以前ね、バレンタインの時にお話ししました。
そうそうそう。
アメちゃんを渡す。
はい。
うん。
で、一番最初に、まあ、自己紹介をして、で、その後で、簡単なね、まあ、プレゼンに入るときに、入る前にっていうんで、ちょっと簡単な、誰でも絶対答えられるクイズっていうのをやって、
うん、
で、答えられたら、日本から持ってった、その安い、ね、安いけど美味しいお菓子っていうのを、ちょっと気の利いたお菓子っていうのを、あげると、すごい喜ばれると。で、最初の段階で笑いを作るっていうのかな。そうすると、相手も、あ、この人たちっていうのは悪い人じゃないんだっていうことでね、
うん、
親近感を持ってくれる。
はい。
これ、はい、ある意味、姑息な手なんですけども、結構これね、プレゼンの場で、有効なんですよね。
うん、
で、他にも、一人で全部やろうと思わずに、日本からね、一緒に行く人とチームで役割分担しながら、やってみる。例えば、簡単な寸劇をやってみるとかね。
うんうんうん、
自分が、お店の人で、こっちがお客みたいな感じで、
はい。
で、その新しい製品をこう説明する、お客さんに説明するみたいな、そういうのをやってみるとか、うん、もう本当にね、パワーポイントの通りに、話してると、結構ガチガチに固くなって、うん、特に苦手な英語の場合っていうのは、パワーポイントの画面だけ見て、で、聞いてる人の方を見ずにね、話を進めてしまうんで、うん、そういった、なんかちょっと簡単なコントだとかってやると、
うん、
結構シナリオもバカバカしく作って、楽しく作ったら、うん、結構盛り上がるんですよね。
へー、うん、楽しそうだな。それいいですね。
うん、そうそうそう。で、うん、そういうね、英語プレゼンっていうと、 その、パワーポイントに書いてあることを全部暗記してね。で、その通り流暢にプレゼンするってイメージを持つと本当にね、しんどくなるんですけれども、そのプレゼンに行くまでの信頼関係っていうのはどういうふうに作るかっていうところを考えて、
うん、
で、例えばさっきのアメちゃん戦略だとか、あえてそこで、スライドを読まずに、寸劇だとかコントだとかっていうふうにして、なんかライブ感を出してみるだとかっていう工夫してね。で、そんな感じでやると結構だんだん場の空気も温まってきて、で、会議としては成功するんじゃないでしょうかっていうような提案したら、その方はね、すごく喜んで、なんか、できる気がしてきましたって言ってくれたんですよね。で、まあ、その日の翌々日かな。翌々日だとかちょっと忘れましたけれども、まあ、東南アジアの方に、旅立って行って、で、その後どうなったかなっていうふうに思ってたら、すごくうまくいきました。で、プレゼンっていう形じゃなかったんだけれども、まあ、現地のバイヤーさんたちと普通のこうディスカッションだったんだけど、それがね、すごくいい感じでできたと。もう自分が落ち着いてたからね。で、上司からトリプル A の評価もらいましたっていうふうなね、そう、それ聞いて私すっごい嬉しかったんですよね。
いやー、それはまた嬉しいね、うん、今日もお話、うん、お客様のね、声ですけど。
そうですね。
なるほど、本当、そうですね、どうしてもプレゼンとか、
うん。
もそうなのかもですけど、なんか内容をちゃんと固めなきゃとか、
うん、
なんかつい、確かにかっちり完成形みたいな、100%、完璧じゃなきゃみたいに思う節が私もあるので、うんうん、なんかそういうね、柔らかくするなんかを最初にアメちゃん効果じゃないけども、
うん、
そう、
うん、
あ、そうか、そういう発想があったかと思いました。
そうですね。プレゼンを成功させるっていうふうに見ると、どうしてもね、そこの、今山口さん言われたような、プレゼンをね、100% もうノーミスでっていうふうなところに見ちゃうんだけど、やっぱり成功させなきゃいけないのは会議なんですよね。会議だとか交渉だとか、そっちなんですよね。プレゼンっていうのはあくまでその手段にしか過ぎないから。うん。
あくまで手段にしか過ぎない。
手段にしか過ぎない。うん。
ついそこを主にしちゃってる感じがありました。
うん。
そっかそっか。うん。本当だ。人間関係ですもんね。商談にしろ、会議にしろ。
そうなんですよ。おっしゃる通り。
ああ、そっか、うん。いや、面白い。なんか寸劇なんて、もう今までなかった概念だったので、うん。
ですよね。
ね、そんなことを入れるというパターンもありなんですね。
うん、ありだと思いますよ。もう、アメちゃんでスタートしたら、寸劇もありだと思いますよ。
ねえ。うん、わあ、だからこういう、なんか自分一人では考えてたら絶対思いつかないようなこと、もう経験豊富なプロの東さんがアドバイスしてくださるのがプレゼンコーチということですね。
う
ん
う
ん、
そうですね。まあ、寸劇とかね、それがやっぱり許されない場っていうのもあるかもしれないんで、そういう時はね、また違う打ち手を考えて、で、プレゼンだけじゃなくて、どうやったら会議とか交渉が成功するかっていうところに、もうちょっとこう視野を広げると、いろんなアイデアが湧いてくるっていうところが、これまた、コーチングしてすごい楽しいところですね。
へー、すごい、たくさんの引き出しを持っていらっしゃる東さんのプレゼンコーチ。あ、ちょっと気になる、受けてみたい、一回話聞いてみたいという方、まずお問い合わせください。バーム組のこの概要欄に、ホームページをでありますので、ぜひそちらからアクセスをしてください。東さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。